気落とし社会を生きるには、皆さんこんにちは、黒柳徹子です。今日の言葉、平凡を極めれば非凡となる。平凡を極めれば非凡となる。人がね、美人だなぁと思う顔というのは一体どういう顔なのかと、これを分析しますとですね、究極の平凡な顔らしいですね。目の形、口の形、鼻の形、これが非常に平凡であると。平凡であるっていうのは標準的な目のサイズ、鼻のサイズ、口のサイズ。で、形的にも標準的な形なんですね。で、顔の配置とかね、顔の形とか大きさとかが標準であると。こういう顔を見るとね、美しいなと人は思うらしいですね。確かにね、目が大きすぎたりね、小さすぎたり、鼻が高すぎたり低すぎたりというのはですね、見ますと、まあ、美しいなとは感じないわけですね。ですからね、平凡っていうのはまあ結構すごいことなんだと。自分がもしね、まあ平凡なタイプの人間だとしたらですね、その平凡さっていうのをね、もっと極めていけばいいんですね。で、追求していけばいいわけですね。波の人では追いつかないぐらいのね、まあ平凡な人間になると。それがね、翻ってみれば、ものすごい非凡なんだということになりますね。性格的にもそうですよね。明るすぎる人間とかね、暗すぎる人間とかね、優しすぎる人間とか、厳しすぎる人間とかっていうのはダメですよね。ほどほどに優しく、ほどほどに厳しくね、ほどほどに明るく、ほどほどに暗くっていうのが一番いいわけでしょ。ですから性格的にも平凡な方がいいわけですね。そういう人間を見ると、ああ、この人はいい性格だなと思うわけですよね。ですから平凡を極めるっていうのはものすごく大事なことなんですね。これはまあ仕事にもね、活かせますよね。まあ例えばまあ自分が営業マンだとしますね。ただまあ自分のね、営業成績を伸ばすためにはね、一体どうしたらいいのかと考えますよね。その時にね、まあ変わったことをしようとするとね、これはかえってダメなんですね。変わったことをしないでですね、当たり前のようにやるわけですね。当たり前にやるわけですね。ごく平凡なね、ごく標準な営業マンになるということですね。それがですね、翻ってみれば、それがですね、ものすごいね、トップセールスマンになるね、秘訣なんですね。というわけでね、平凡を極めれば非凡となるという話でした。幸福実現党がですね、まあ、先日まあニュースが出てね、全候補者のね、出馬を取りやめるなんていうニュースがね、出たんですよね。それでまあ、ちょっと今朝の新聞見るとね、幸福実現党のね、まあ、ポスターじゃないですね、幸福実現党の広告がね、一面広告じゃないですね、一つの面のですね、全面広告が出ておりました。おかしいなぁと思ったんですけどもね、なんか今揺れてるみたいですね。要するに全候補者の出馬を取りやめようかという話はあったんじゃないですかね。でも結局まあやっぱりやろうということになったんじゃないかと思いますね。まあ結構宗教団体ですからね。まあいろいろありますからね。でもね、まあ私はまあやった方がいいと思いますね。出た方がいいと思うんですね。それで出てね。で負けて思い知った方がいいですよ。ちょっとね、調子に乗ってますね。大川隆法がね。宗教団体なんていうのはね、どんなにでかい宗教団体でもね、所詮狭い世界なんですよ。その中でね、まあ、先生だとかね、総裁だとかって言って持ち上げられてるとね、なんか自分がすごい人間のようなね、勘違いをしてくるんじゃないですかね。でもね、普通の一般のね、人から見てみたらね、まあ、なんてことないね、ただの宗教団体の教祖様に過ぎないわけでしょ。そのことをですね、思い知っていただきたいなと思いますわね。これはね、公明党を抱えるですね、創価学会にも言えることなんですね。今でかい顔をしてられるのはですね、自民党と連立を組んでですね、政権を握ってるからなんですね。でも公明党自体はね、別に大きな宗教団体じゃないや、大きな政党ではないですよね。創価学会をね、総動員してね、まあ、ようやく握ってるね、議席ですよね。いつ吹き飛んでしまうかわからないと。それぐらいね、脆弱なものなんですよね。これがね、一旦ね、矢に下ってね、もう再びね、公明党がね、野党になったらですね、誰も相手になんかしませんよ。ですからね、公明党は下野してですね、思い知る必要性があると思いますね。 それにしてもね、長いですね。選挙までのね、期間がね。あんまり長くてもうね、飽きてしまいましたね。明日選挙すればいいのにね。これ以上ダラダラやったって同じでしょう。マスコミの方もね、まあ飽きてしまったみたいでね。まああんまり政治の話題しませんよね。まあ民主党がね、政権取ったらね、ものすごくね、この国が変わるんだというような、まあそういうようなね、希望が持てるんだったらまだしもね、民主党のね、バックにあるのはですね、公務員の組合ですからね。もちろんそれだけじゃないですけどもね。公務員の組合がね、支持団体のね、まあ有力な支持団体の一つなんですね。民主党の場合は。ということはですね、公務員改革ができないってことなんですね、民主党では。今一番無駄金使ってるのはですね、役人なんです。で、一番高いのは人件費。ここをね、切り込んでいかなければしょうがないわけです。ところが果たしてね、民主党にそれができるのかと。非常に疑問ですよね。だったら自民党と変わんないんじゃないのというふうに、世間一般では思われてしまっていると。それが、この選挙をですね、つまらなくさせている原因なんです。せっかく政権交代をすると。まあ、そういうチャンスがね、目の前にあるのにね、なぜかね、心が湧き立たないと。全く希望が持てない。民主党に投票するという人もですね、民主党がいいと思って入れるんじゃなくてね、自公政権に対して飽き飽きして、それでまあしょうがないからまあ民主党に入れようかという人がね、多いんじゃないでしょうかね。まあせっかくの一票ですからね、まあ棄権だけはしないようにしようと思いますけどもね、まあ自民党も民主党も嫌だなという人はですね、まあ少数、政党をね、考えてみるのもいいかもしれないですね。少数政党っつったってね、まああんまりいいところないですけどもね。棄権するよりはいいんじゃないかと思います。ともかくもね、まあ政治というのは期待できないわけでね。それはまあ昔からそうで、今に始まったことではないわけです。結局ね、まあ商人は一生懸命物を売ってね、農民はね、一生懸命物を作ってね、漁民は一生懸命魚を取ってね、まあそうやって生きてきたわけですね。政治が助けてくれるということはなかったわけですから、大昔からね。今後もそうなんで、みんなそれぞれのね、商売に一生懸命頑張るしかないということですね。で、まあ商売を頑張るということでね、言えばですね。またね、最初の話に戻るんですけどもね。この国は自由主義経済ですからね。ですから必ず競争相手がいるんですね。どんな商売にしても競争相手は必ずいると。この競争に勝っていくにはどうしたらいいのかと。そのためにはね、まあ、特殊性を持った方がいいと。まあ、ここはまあ誰もが考えるんですね。他のところにはないようなね、まあ、サービスとかがあった方がいいと。まあ、これはまあその通りだと思うんですね。ただですね、まあ、私が思うのはですね、あまりにも特殊なところっていうのは飽きられるんですね。それがまあ決定的にね、まあ、たくさんの人に必要だというならば別としてね、そうでないんだったら飽きられるしね。まあものすごくね、まあ需要があるものだとしたらね、今度は真似されるんですよね。真似されてしまうから結局まあ難しくなってしまうと。商売がね。こう考えるんだったらですね、得意なことをやると、特殊なことをやると、いうようなことももちろんね、視野には入れていかなければいけないんですけども、一番大事なのはスタンダードであるってことがね、大事なんじゃないかなと思うんですね。例えば、まあ会社でね、まあ誰かを雇うとしますね。誰かを雇うと、会社でサラリーマンとして誰かを雇うと。もちろんね、なんか特別なね、技能があるというのはいいことですけどもね。その一つの技能だけに長けてね、他のことが全然できないんだったらこれは困るわけでしょ。ですけども、例えば、まあ、電話応対もきっちりできると。営業に行ってもね、まあ、セールスやっても、まあ、そこそこできると。英会話も、まあ、日常会話程度だったらできると。パソコンも、まあ、ワード、エクセル、パワーポイントとかね、まあ、一応いじれると。まあ、そうやってね、まあ、オールマイティーなね、戦力の方が、まあ、実は会社としてはね、貴重だったりするんですね。スポーツでもそうですよね。野球とかバレーボールとかでも同じですよね。なんか、例えばまあ、バレーボールでね、 めちゃくちゃスパイクはいいと。力のあるね、スパイクを打てると。でもレシーブがダメとサーブがダメとかね。まあそういうような選手よりかはね、スパイクやってもね、レシーブやってもね、サーブやってもね、何やらしてもね、一通りできるというような方がですね、チームとしてはね、本当は貴重なんですよね。これがね、今日の話ね、平凡を極めれば非凡となるというようなことなんですね。コンビニエンスストアというのがまあいろいろあるわけですけどもね、まあどういうコンビニエンスストアが一番いいかっていうとね、まあ私なんかね、一番いいなと思うのはですね、やはりまあオールマイティーなもんですよね。必要なものはとりあえず必要なものは置いてあるぞと。必要なサービスはできるぞというところですよね。食材はまあ一通り置いてあると。パンであったりお菓子であったりおにぎりであったり弁当であったり一通りあると。飲み物も一通りあると。酒もまあ一通り置いてあると。ファックスもできるぞ、コピーもできるぞと。まあそういうところがいいですよね。コンビニエンスストアに植木鉢が置いてあったってしょうがないわけですからね。わざわざね、真夜中にね、植木鉢を買いにコンビニエンスストアには行きませんからね。発想としてはそういうとこなんですよね。まあ、某テレビ局の女子アナの人でね、報道に行きたい、報道に行きたいと。でもまあ、バラエティばっかりやらされると。ところがまあ、自分の本当はやりたいことじゃないんだというふうに思い悩んでてね。そういう人もおりましたけどもね。テレビ局として一番重宝するアナウンサーっていうのはね、バラエティもやりね、報道もできてね、レポーターもできてね、実況もできるようなね、まあそういうようなオールマイティなタイプですよね。そうやってオールマイティに何でもこなしていくうちにね、結果的にまあ報道が得意だなということになれば、報道の仕事の方のね、呼びがね、多くなるだろうしね。ですから結果なんですよね、その得意なものっていうのはね。最初からそういうふうにね、自分でターゲットをね、決めつけない方がいいんですね。それでまあ、平凡にね、平凡でいいから何でもできるようにしておくというようなことがいいんですね。アナウンサーの世界に限らずね、まあ何でもそうですよね。ですからまあ、自分がまあこのね、競争主義社会の中だけでね、自分のね、商売をね、仕事をね、なんとかね、認めさせていくためにはどうしたらいいかっていうとね、平凡なタイプの仕事人間になることですね。職業人になることですね。コンビニエンスストアのようなね、そういうような人間になっていくと。まあこれがいいんじゃないかなというふうに思いますね。もちろん一芸に秀でることも重要ですよ。重要なんですけれども、基本的なことは一通りできた上で一芸に秀でるというね、そういうようなことが重要だと思います。大学の受験でもね、偏差値の高い大学に行けば大学に行くほどね、その問題にはね、非常に基本的な問題を出してくると言いますね。偏差値の低いところはですね、個性的な問題を出してくると。私もまあ実はまあ偏差値の低いね、大学だったんですけども、非常にまあ個性的な問題が出てきましたね。ところがまあ偏差値の高いところ、例えば東大なんかだとですね、基本的な問題を幅広く出してくるんですね。それで一通り勉強してきたことをチェックするんですね。ものすごく難しい突っ込んだ問題ではないんですね。もちろん一ひねり二ひねりはしてありますけどもね。基本的には、ベーシックな問題なんですね。それが幅広くまんべんなく出てくると。それでね、まあそうやって勉強してきた人間をね、優秀だと判断して入れるわけでしょ。ベーシックなことをですね、幅広くまんべんなく勉強できている人間が優秀なんだという考え方なんですよね。ですからそういう問題を出すわけですよ。まあそれに対抗して一芸入試みたいのもありますけどもね。まああることはありますけどもね。まあですけどまあ東大にはそういうのはないですね。やはり幅広い知識があるかどうかを試されているというところですよね。まあ要するに、この社会ではですね、あんまり引き出しの少ない人間は使えないぞと。そう判断されてしまうんですね。ですからまあもし行き詰まったらですね、まあ一通り自分自身のね、棚卸しじゃないですけどもね、自分の能力をチェックしてみる必要性があるかもしれないですね。まあ例えばまあ英会話がね、まあ日常会話程度すらできないとかね、私もできないんですけどもね、でもまあ、この会社の中だとね、 日常会話ぐらいできた方がですね、やっぱり重宝しますよね。そういう角度からですね、まあ一通り、まあ自分自身の能力をね、総ざらいしてみると。で、足りないところは、まあもう一度勉強し直すと。そういうことがね、まあ重要なのかなというふうに思いますね。結構平凡っていうのは大変だという話でした。ではまた来週。